田村先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週は天然物から薬を作るこの天然物からの創薬ということで本当にワクワクするようなお話を伺いましたけれども、ちょっと先週のおさらいということで、振り返ってみましょうか。
はい、先週ですね、天然物から薬の種になる化合物を見つけるという話をさせていただきました。で、天然物とはというところからなんですが、自然界に存在するありとあらゆる化合物を指しまして、一般的には生き物が作り出している化合物を天然物というふうに呼んでいます。でその中から薬として必要な機能や性質、これを活性というふうに呼んでいますけれども、そういう活性を持った化合物を見つけ出してきて薬の開発に利用するという研究になります。
はい、そして先週は先生ご自身の研究というところで抗 C 型肝炎シード、抗アレルギーシードのお話も伺いましたね。
はい、
この抗 C 型肝炎シードにつきましては、ちょっと振り返りますと、月見草のエキスにウイルス侵入過程を抑える活性を見出したということでしたね。そして抗アレルギーシードの方は南米産の薬用植物の抽出エキスを見つけて、
はい、
ということでしたけれども、まあ、最終的にはクマリン類に分類される化合物を活性物質として見つけることができた。
はい、はい、そうです、
ね、興味深いお話でしたけれども、今週はまたまた先生ご自身の研究について伺っていきたいんですが、
はい、
上バゲニンという今日のキーワードだそうですね。はい、
そうですね、化合物の名前なんですけれども、はい、上バゲニンに着目した研究というのを行ってきております。
はい、これは先生先ほどご紹介した抗 C 型肝炎シードや抗アレルギーシードとこう並行しながら取り組んでらしたんですか？
そうですね、実は、まあ、アレルギーと C 型肝炎の方は割とちょっと前の方にやってた仕事を岩手に来てから取りまとめて発表したっていう感じですので、時系列的には上バゲニンの方が後の形になりますね。
という田村先生は大阪のご出身で、そして震災前までは大阪にいらしたんですよね。
はい、でね
で震災後に東北大学の方でご勤務なさって、
はい、
4年前に岩手に、
はい、そうです、
ということですね。じゃあその大阪でも東北でも、そしてこの岩手でも研究は天然物からの創薬ということだったんですか？
そうですね、基本的には天然物に基づいて何かをするという研究にずっと従事しております。
では今回伺う、ま、先生の中で一番新しい研究ですね。
はい、
なぜ上バゲニンに注目したのか、その上バゲニンとは何かというところから
も、ね、うん、
聞かせてください。
はい、先週、お話しさせていただいたのは、たくさんの化合物を含んでいる抽出エキスから活性を持った化合物を見つけてくるというアプローチでした。でこの方法は長年たくさんの研究者が行ってきているために、新しい活性化合物を見つけるのがだんだんと難しくなってきております。で比較的簡単に見つけることができる含有量の多い化合物はすでに報告されていることが多いため、より難易度が高い微量成分ですね、すごい少ない成分の化合物を探してくる必要性が近年出てきています。そんな中でですね、私は過去に活性がないという烙印を押されてしまった化合物に、実はまだ見出されてない役に立つ機能、つまり活性ですね、が隠されているのではないかというふうに考えました。でその時に着目したのが上バゲニンという化合物になります。
はい、
で聞きなじみ全くないかと思いますけれども、上バゲニンというのは、強心作用を示す上バインという化合物、これは割と有名な化合物なんですけれども、その一部が欠落した構造をしているものになります。で強心作用というのは簡単に言うと心臓をドキドキさせる作用で、動悸息切れの時に使われる薬になります。でこの上バインは構造の一部にお砂糖のような構造を持っていまして、それが強心作用の鍵になっているというふうに言われています。
はい、
で 最初に戻るんですけれども、私が今回着目した上葉下仁という化合物は上葉印からお砂糖部分が欠落した構造をしていますので、強心作用を示しません。そのため上葉下仁は活性のない化合物とこれまで烙印を押されてきたということになります、はい、で、上葉下仁なんですけれども確かに強心作用は示しませんが他に見つかってない活性を持っているかもしれないと考えたのがこの研究を始めるきっかけになっています。なので前回お話したこれまで活性がある化合物を探すアプローチとは異なって今回は化合物がどんな活性を持つかっていうのを探すアプローチという研究になります。
一度は捨てられてしまった君にこんな良さがあるんだよっていうこのねえ、
そんな感じです。敗
者復活ではないですけどね、
はい、
ああそうですか。この上葉下仁、
はい、
どんな特徴を持つ物質で、
はい、
先生実際どんな薬が期待できそうなんでしょうか。
そうですね、さまざま検討して研究の結果ですね、この上葉下仁には体の中に存在しているあるスイッチを押す作用というのを見つけることができました。でこのスイッチはアルファベット3文字で LXR というふうに呼ばれています。で上葉下仁は腎臓の LXR スイッチをオンにすることで尿からのナトリウムイオンを回収しているポンプの数を減らす効果があるというのを見つけました、
はい。
で体の中ですね、腎臓では尿からナトリウムイオンを回収して体の中で再利用するっていうシステムがあるんですけれども、この時に、ナトリウムイオンを回収するポンプが存在しているんですね、
はい、
でその数を減らすという効果です。で上葉下仁はナトリウムイオンの回収を減らす効果があるんですけれども、そのナトリウムイオンの回収が減るとそれに応じて水の回収も減るんですね。そうなると血圧が下がる効果っていうのが期待できます。
じゃあ先生その逆を言いますと、
はい、
たくさん回収すると水もたくさん回収するために実は血圧が上がっているということなんですね。
そうですね、ナトリウムの濃度を一定に保つように動きますので、たくさん回収してしまうと水もたくさん回収されて血圧が上がることになります。
先生血圧を下げる効果が期待できる、
はい、
そうですね、ということで、あと水の回収が減るということはまた何かを引き起こすわけですか。
尿量が増えることになりますので、うん、利尿作用も同時に引き起こすというふうに考えられます。
あ、なるほど。
LXR は、体の臓器のいろんなところに存在していまして、LXR スイッチを押す化合物っていうのは他にもいろいろ知られています。で、これまで知られている化合物はいずれも肝臓の LXR のスイッチをオンにして脂肪肝を誘導してしまう副作用が知られていました。しかしながらですね、実験の結果上葉下仁には脂肪肝を引き起こす作用が認められず、どうやら不思議なことに上葉下仁は肝臓では LXR のスイッチを押していないのではないかというふうに我々は今考えています。その理由とか仕組みについてはまだまだ分かっていないのですけれども、上葉下仁は脂肪肝の副作用なく血圧降下作用が期待できる薬の開発の種になる有望なシード化合物であるというふうに考えています。
先週のお話の中で、いよいよ薬に近づいてくるよという時にはリードに変化してリード化合物になっていく、
ね、
ここまでの今道のりはどういう段階ですか。
そうですね、シードとリードの間といった感じでしょうかね、
うん、でも着実に前に進んでいるということ ですね、
はい、実際に動物に投与して効果を見るという段階には今入ってきてますので、